皆様おはようございます。
おはようございます。
今日の説教は先週に続きましてエルサレム教会への、支援募金といいますか支援献金のお話です。前回と今回の説教は第二コリントでは8章と9章に分かれているわけですが、内容は前回の8章とですね、大体同じ、同じとまではいかなくてもかなり重複していると感じられたかもしれません。ちょっと繰り返しというかですね、じゃあなんでパウロがこの同じような話を8章でしてまた9章でも繰り返しているのかと、このただ8章9章と言いましてもですね、これはパウロが書いたずっと後にですね、学者がこう勝手にというかですね作ったわけなので、パウロは手紙にはですね、もともとの写本には8章とか9章と何もなくてずっとこうひたすら続いてるわけですが、この8章9章って分けてるのはですね、同じような話が2回繰り返されてるからだってことなんですね。でなんでこの同じような話がまた9章出てくるかというと、いろいろこの疑問を感じるかもしれませんが、パウロのですねことを手紙を研究しているいろんな学者の間では、おそらくこの8章と9章は多分別々の手紙だったんだろうと、2通の手紙でこの2つの手紙がこの第二コリントの中にですね並んで収録されたんじゃないかっていう説が有力なんですね。ですからこの9章っていうのは独立した手紙じゃないかと、ちょっと私はこの説について 100% そうだとは思わないわけですが、あり得ることだなと思うわけですね。例えばですね、私たちの身近な例で考えましてもですね、東日本大震災がありましたね。で被災した教会に、支援募金支援献金しようという呼びかけがあったと思うんですが、これ1回じゃなかったですね。多分支援献金をしましょうという趣旨のアピール文というのは、2回3回とですね、内容ちょっと似たような感じで、繰り返しあったと思うんですね。ですからパウロもですねエルサレム教会への献金に、それこそ命がけで取り組んでいましたので、同じような趣旨の手紙を2回コリント教会に出すというのは十分あり得るわけですね。ですから後の人がですねパウロのこの2つの手紙を1つにまとめたということは十分あります。ですから、絶対そうとは言いませんが、8章と9章というのはね、別々の機会に送られた手紙というふうに考えてもいいと思うわけですね。でこの8章と9章ってよく読むとですね、やっぱり似て非なるもの、同じじゃないですね。やっぱり少し読むとやっぱ強調点も違いましてですね、それぞれ大事なポイントがありますので、9章9章でしっかり今日読んでいきたいと思うわけですね。ちょっとこういう言い方は少し変に感じるかもしれませんが、多分この9章の方が私たちには多分馴染み深いと思うんですね。この割と有名な御言葉が多いというかですね、実際私たちが使っていますこの同盟教団のですね所定の月定献金袋ってありますけど、ここにもこの9章から取ってるんですね。ですから割とこの献金アピールするときにですね、一番引用される人が多いんじゃないかっていうのはですね、今日の第二コリントの9章ということなんですが、そういう有名な箇所であるわけですね。でこの先ほど東日本大震災の話をしましたけれど、ある意味で当時のエルサレム教会、この支援されているエルサレム教会もある意味で被災地の教会と比べられるほど苦しい状況にあったんですね。当時エルサレムは大地震に見舞われたわけではなかったんですが、地震はなかったんですけど繰り返し大きな飢饉がありました。これは使徒の働きの飢饉があったんですね。ですからエルサレムのですね民衆、すごくお金持ってる大祭司さんとかそういう人は別にしてですね、一般の民衆かなり苦しかったというのがあります。この当時かなり飢饉が多かったんですね。ですから食料事情が悪かった。でそのユダヤ人というのはこう相互扶助ですね、助け合いの精神が強くて、特に貧しい人に対してはですね、積極的にこう支援しなさい、施しなさいというこの聖書の教え、もしくはユダヤ教の教えが強くあったので、貧しい人は助けられるはずなんですけど、ただですね、キリスト教クリスチャンだけはですね、このユダヤ人の相互扶助ネットワークに入れなかったんですね。というのはやっぱりイエス様というのは当時のユダヤの大祭司からこう十字架で まあ、犯罪者のように殺されちゃったわけですね。ですからそのグループなので、大祭司はこのキリスト教を伝えてはいけないという命令を出したんですね。でそこをなんとか一生懸命生き残ってた教会ですので、非常に周りの目が厳しかったんですね。ですからユダヤ人の助け合いの中に入っていけなかったんですね。ですから自分たちなんとかしなくちゃいけないわけですけど、だんだんとですね、飢饉が何度も繰り返されると、もう食料もお金もなくなってくると。ですからパウロは、まあ、こういう状況を知ってたわけなので、なんとかこのエルサレム教会を助けたいという気持ちがあったわけですね。ですからこの献金というのは単にその、まあ、大きな立派な教会だから、献金しようとかそういうよりも本当に苦しい教会だったということがあるわけですね。同時にパウロはですね、この一つこのエルサレム教会に対してですね、まあ、なんていうか借りがあったというか、この助けなきゃいけないというそういう責任も持ってたわけですね。どういうことかというとですね、まあ、ちょっと詳しいことは言いませんが、ガラティア書という手紙がありますね。パウロのガラティア書の中の2章にはですね、パウロはこのエルサレム教会のリーダー、十二使徒のペテロとかですね、イエス様の弟のヤコブと取り決めをしてるんですね。どういう取り決めかというと、パウロはこのいわゆるユダヤ人以外の外国人、異邦人に伝道したんですが、まあ、ユダヤ人はみんな割礼、男子は割礼を受けるんですけど、異邦人には割礼を受けさせないっていうのはパウロの大方針なんですね。ただ、まあ、聖書にはこの神様の民は割礼を受けろという教えもあるものですから、それ反対するグループもいたんですね。ですからアブラハムの人はみんな割礼を受けるんだから、まあ、外国人であっても割礼を受けさせるべきだっていうグループがいましてですね、ちょっとこの口論になったんですね。でその時にペテロさんとかヤコブさん、エルサレム教会のリーダーたちは、パウロの立場をこう認めるっていうそういう裁定を下したんですね。パウロの立場を認めようという。でパウロはその時のですね、まあ見返りというと変ですけど、この助けてもらったので、じゃあ私は一生懸命エルサレム教会のために、手伝いたいということを申したわけですね。でパウロ自身の手紙によるとですね、ガラティア書2章10節でこうなってるんですね。あ、これ開けなくて結構ですが、ただ私たちパウロたちが貧しい人たちをいつも顧みるようにとのことでしたが、このことなら私も大いに努めてきたところですってあるんですが、貧しい人たちを顧みなさいということなんですが、まあ、これは一般的な貧しい人を顧みろって意味じゃないんですね。これはもちろんそのユダヤ教の人はみんなそうなんですけど、ここで貧しい人と言ってるのはエルサレム教会の貧しい人と言いますね。ですからパウロはこのエルサレムでですね、会議があって、パウロは自分の立場を認めてもらった。その時にエルサレム教会のリーダーたちが、じゃあぜひですねパウロさんと私たちエルサレム教会の貧しい人のことを覚えていてほしいと言われて、パウロ分かりましたと約束してるわけですね。ですからエルサレム教会の窮状をですね、ちゃんと私は忘れないということをパウロは約束をしてるわけです。ですから、まあ、パウロ、まあ、今で言うと本当にねキリスト教の中で一番こう権威のある先生なわけですが、まあ、当時はまだパウロっていうのは駆け出しの宣教師で、しかもかつては教会を迫害してたわけですね。あんま立場も強くなかったわけですね。そのパウロのことをですね、エルサレムのリーダーが、まあ、かばってくれたわけですね。パウロの立場を認めてあげようと言ってくれたので、パウロはですね、彼らにも一種のこう借りがあるんで、じゃぜひともですね、私たちは約束通りですね、エルサレム教会の困った人を助けようというのがですね、パウロの個人的にも強い動機だったんですね。ですからもともと苦しんでいたところに、パウロ自身もですね、自分何としてもエルサレム教会を助けたい気持ちがあったので、一生懸命ですねパウロのこの後半のですね、後半というかそのエルサレムに行く前ので 2,3 年はほとんどこの献金集めに従事してですね、ですから最後にエルサレムに向かうんですが、その前のですね数年間は自分が開拓した教会にですねぐるぐる回って献金集めてるんですね。ですからあんまりこの頃ですね、パウロはあんまり新規開拓もしなくなっちゃったんですね。逆に今まで作ったガラティアとかコリントとかマケドニアの教会を巡ってエルサレム教会の献金を呼びかけている、まあ、そういう時期だったんですね。ですからすごく大事な、パウロにとってこの大きなテーマだったと、まあ、それが今日のエルサレム教会への献金ですから、8章9章と 2回も出てくるので、それだけパウロにとってですね非常に力を入れていたわけですね。でちょっと9章を読んでみたいと思いますが、9章の1節にこうありますね、生徒たちのためのこの方針については今更あなた方に書き送る必要はないでしょうとありますね。で、生徒たちって出てきますけど、これは 何度も言いますが、エルサレム教会の生徒たちです。ですから一般的な生徒、エルサレム教会のための、まあ、奉仕と書いてますけど、この奉仕も献金のことです。ただ奉仕という言葉はですね、このディアコニアというギリシャ語を使ってるんですが、この言葉はですね、伝道とか宣教というのはですね、ですからパウロは、このエルサレム教会への献金をですね、イエス様を述べ伝える宣教伝道と同じように、とっても大事なものとして考えていた。ですから、このエルサレム教会への献金についてはですね、今更書く必要ないでしょうというふうに書き出してるわけですね。今更書く必要ないと言いながらも、じゃあなんでこのずっとこう書いてるかというとですね、やっぱり今やですね、もう一回書き送る必要できちゃったんですね。ですから、パウロはですね、なぜこういう手紙を書いたかというと、前も言いましたけど、パウロとコリント教会の関係が一時期おかしくなっちゃったんですね。で、パウロにはもう協力しない、もうエルサレム教会の献金もパウロは一生懸命言ってるけど、自分たちはもうしないっていう、一回中断しちゃったことなんですね。まあ、それが今までずっと7章を読んできましたけど、パウロがですね、ずっとこの一生懸命このコリント教会と和解しようとしてるわけですが、その仲が悪い時にですね、募金活動が中断されてしまったので、それをなんとかこう再開して完成してほしいっていうのが、今日の、まあ、前回も8章も9章もそういうことなんですね。でですね、もともとコリント教会はですね、他に先駆けて熱心にエルサレム教会の募金活動を始めていたんですね。で、それが2節なんですね。2節にこう書いてますね。私はあなた方の熱意を知り、あなた方、それについてあなた方のことをマケドニアの人々に誇って、アカヤでは昨年から準備が進められていると言ったのです。これアカヤって何かというと、この州の名前なんですね。で、コリントっていうのはこのアカヤ州の州都です。首都って言ってもですね。ですから、テサロニケとかですね、ピリピっていうのはそのマケドニア地方の州都とか大きな都市なんですけど、アカヤっていうのはコリントが属してる州のことですね。ですから、ここで書いてるのは、あなた方っていうのは、私は、コリント教会の熱心を知って、で、コリント教会のことをマケドニアのピリピとかテサロニケ教会に誇っていたんですよと。コリントではもう去年から献金始めてるってことを盛んにですね、マケドニアの教会、ピリピやテサロニケの信徒たちにですね、誇ったんだと、彼らは頑張ってんだよっていうことを言ったんですね。で、ちょっとこれあれと思うかもしれないですね。前回の、まあ、8章を覚えてらっしゃると思うんですが、8章では盛んにですね、パウロはですね、コリント教会よと、このマケドニアは頑張ってるんだと、マケドニアのピリピテサロニケはですね、すごい献金してるんだから、あなた方も頑張りなさいっていうことを言ってるわけですね。でも実はパウロはこの逆にマケドニア教会に対してはですね、コリントを頑張ってるんだよっていうことを言ってるってことなんですね。こうあれっていう感じなんですけど、まあ、ですから、まあ、パウロはマケドニアに対してはですね、マケドニアのピリピ、テサロニケにはコリント教会のことを褒める。で、コリントにはですね、逆に、ピリピテサロニケを褒めるっていう、そういうふうにですね、やっていたということなんですね。で、ちょっとまあ何かこう、っていうふうにですね、この両方を競わせてるんじゃないかみたいな、そういうふうに印象を持ってしまうかもしれませんですね。まあ、パウロには全然決してそういう悪気はなかったと信じますけれど、ただまあ、この物事を、まあ、見ますとですね、まあ、結果としては確かにパウロはですね、こういった教会を競わせていたということになってしまうと思うんですね。で、まあ、ちょっと私はこの他の教会と、こう自分の教会、仕えてる教会を比較するとかですね、そういうのは、どうかなという気がしますので、まあ、この点はちょっとパウロ先生のやってることも、まあ、反面教師的に捉えたいなという気はしたんですが、まあ、ただですね、そういうふうなことがあったわけですね。で、このパウロが書いてることはですね、まあ、つまり最初ですね、パウロは、ピリピ、マケドニア教会に対してコリント教会のことを盛んに褒めていた。で、今、このパウロは、おそらく今、マケドニアにいるんですけど、そこで今、手紙書いてるんですけど、マケドニア教会にですね、ピリピはコリント教会はこんなに頑張ってるんだよっていう話をしていたんですけど、そのコリント教会がですね、パウロとの感情的なもつれ、 ちょっとこの仲違いをしてしまったせいでですね、コリント教会はパウロにはもう協力したくないんだということで献金をやめちゃったんですね。そうするとですね、マケドニア教会の人にはコリントがこんなに頑張ってると言っていたパウロの面目がちょっと潰れてしまうわけですね。でコリント教会そのものもですね、マケドニアに対してこう面目が潰れてしまうでしょうと、そうなっては困るよねっていうことをパウロ書いてるんですね。まあ、実際です、ね、パウロはですね、まあ、言いましたように悲しみの手紙というのを送って、でテトスがこれを持っていってですね、まあ、一応パウロとですねコリント教会は一旦この壊れた関係が、修復されたと、 その一応このコリントとの関係が元に戻ったので、それでもう一回テトスを使わせて、献金集めを完成させてもらおうと。でその時にはですねテトスと一緒にマケドニア教会ピリピテサロニケの信徒も2人も連れて、3人で行きますよっていうのが前回の8章で書いてますね。ですからこれからマケドニア教会の人が、コリントを訪れるわけですね。でそういう状況で書かれたのがこの3節4節ですね。ですからここで、読みますと、私が兄弟たちを送ることにしたのは、まあ、兄弟たちというのはこのマケドニアのピリピテサロニケの教会を送ることにしたのは、この場合私たちパウロたちがあなた方コリントについて誇ったことが無駄にならず、私が言っていた通りに準備してもらうためです。そうでないとマケドニアの人、まあ、ピリピテサロニケの人が私と一緒に来た時にですね、コリントで準備できてないのを見たらですね、あなた方コリント教会も恥をかくし私たちも恥をかくんだということで、そうならないようにしてくださいということが書いてあるんですね。まあ、当時のギリシャローマの社会はですね、こうすごく名誉を重んじるんですね。これ日本の昔とよく似て武士道と近いんですが、恥を何よりも嫌うと、恥をかくなら死の方がいいぐらいのですね、こうまあ、オーナー&シェイムという恥と名誉の文化と言われてましたので、まあ、この恥をかくっていうのはすごくパウロは重たいことなんですね。ですからパウロはマケドニア教会の人たちにですね、コリント教会は素晴らしい、熱心に献金してるんだと自慢にしていたので、実際では彼らがコリントに行ったらですね、全然献金集まってなかったというとですね、コリント教会の面目も丸つぶれになってしまう、パウロたち宣教チームも恥をかくんだと、だからなんとかやってくれっていうわけですね。まあ、こう言われちゃうともうコリント教会の人もですね、もうなんていうか必死で献金集めるしかなくなるわけですね。かなり強いプレッシャーだということですね。ですからですね、これはかなり受け取ったコリント教会はですね、あ、これ大変だというふうになったという、まあ、そういう箇所なわけですね。まあちょっとこの少しでも厳しい見方をしますと、ただこの手紙の後またパウロとコリント教会の関係が悪くなってるんですね。でもしかすると、まあ、こういうこの献金のアピールの仕方がコリント教会の人の一部の人はですね、あんまり好意的に受け取れなかった、なんかこうまあ、いやいやでなくと言いつつもですね、かなりプレッシャーをかけられてるんじゃないかと、そういうふうに思った人もいたんではないかなというですね。ですからちょっとこの後10章以降ですね、またパウロとコリント教会の関係はおかしくなってるんですが、まあ、このアピールの仕方はちょっとまずかったのかなという気もいたします。ですからですね、ちょっとこのパウロのやり方、アピールの仕方はいくらか疑問が残るというのは正直ですね、認めざるを得ないと思うんですが、まあ、もう逆に言うとそれほどですね、もうこういうプレッシャーかけなくちゃいけないほどパウロは必死だったわけですね。なんとかエルサレム教会のためにですね、献金を集めたい。で前も言いましたけど、これはパウロのこう象徴的な意味だったんですね。要するにユダヤ人と外国人の和解、要するに外国人がユダヤ人を助けるという献金をすることによって、教会の中でですね、この元々の旧約聖書の民ユダヤ人とですね、外国人のこう分裂を解消しようと、ユダヤ人と異邦人の和解を成し遂げたいってありましたので、何としてもこの献金をですね、成功させたいっていうですね、パウロの強い願いがあったわけですね。ですから、まあ、ちょっとこのかなりコリント教会はプレッシャーかけられていたかもしれませんが、まあ、それほどパウロは一生懸命だったってことも言えるわけですね。でパウロはこの5節で献金について贈り物と書いてますね。このですね、ですね、あなたの方の贈り物を前もって用意してくださいってありますが、贈り物っていう言葉はですね、直訳すると祝福なんですね。ブレッシング、祝福ってことなんですね。で祝福を用意してくれって言うんですね。で献金のことを祝福と呼んでるんですが、これなかなかちょっと興味深いわけですね。というのは、 聖書というのはですね、基本的に祝福というのは神様が与えるものですね。人間が与えるものじゃないですね。祝福は神が与えるものです。ですから人に祝福を与えるのは神様ですから、祝福というと主語は基本的に神様なんですね。ですからパウロがですね、祝福を用意してくれって言った場合ですね、コリント教会がエルサレム教会を祝福する、祝福を与えるっていうことでは基本的にないと思うんですね。むしろパウロはですね、祝福ということを使ったのは、神様がコリント教会を通じてエルサレムを祝福する、そういう意味だと思われるんですね。ですからコリント教会が祝福を与える、要するになんか祝福を与えるというのは、これ割と上の人が下の人に与えるっていうような、イメージがあってですね、神様が与える、牧師が祝祷するのは全然牧師が偉いんじゃなくて、牧師を通じて神様が祝福をってことなので、ちょっとそば誤解がないようにしたいんですが、祝福というのは基本的に神様が与えるわけですね。ですからコリント教会がですね、エルサレムを祝福するんじゃなくて、神様がコリントを通じてエルサレムを祝福すると。そしてその祝福の管として用いられたコリントもまた神様から祝福されるだろうって、こういう祝福のキャッチボールみたいなんですね。神様がコリントを通じてエルサレムを祝福して、でそのコリントもまた神様によって祝福されるっていう、そういうことをですね、パウロはイメージしていたんだろう。でだからこの祝福って言葉を使ったと思うんですね。これ非常に大事な点ですね。祝福というのは神様から常に生まれる、そして祝福にかかった人みんなが祝福されるということですね。与える人ももらう人も、もちろん受ける方が、与える方が受けるよりは幸いだと言ってますが、どちらも祝福を受ける、そういうことですね。で、6節以降ですね、有名な御言葉が続くわけですが、この6節を読んでますとね、私はちょっと個人的にこの私のこの祖母ですね、おばあちゃんのことを思い出しちゃったんですね。おばあちゃんがよく言ってたんですが、うちの祖母がですね、こうたらいの中にこう水をがありますよね。でこう水をこうやって一生懸命この自分の方にですね、こう持ってこようとするとですね、水はかえって遠ざかっちゃうんですね。水をこう自分の方に引き寄せようとすると、水がかえって遠ざかってしまうと。で水をこう逆にこうたらいの中でこう外に押しやると帰ってくるっていうんですね。これ何が言いたかったかというと、結局うちの祖母が言いたかったのはですね、こうやって自分のものってこう独り占めしようとこう溜め込むとですね、かえって、失うよと。でどんどん気前よくですね、人にあげた方が、最後は自分のところにいっぱい帰ってくるんだよっていうことをおばあちゃん教えたわけなんですが、こういう、パウロの言ってるのはそういうことかなと思うわけですね。うちの祖母はですね、熱心な仏教徒だったんですが、立派な人で、本当に気前のいい人だったなということを覚えてるんですが、パウロも同じような趣旨だと思うんですね。この少しだけ巻くものは少しだけ刈り取り、豊かに巻くものは豊かに刈り取りますということをですね、言っているわけですね。献金というのは確かに自分の持ち物を手放すように思うかもしれませんが、しかしですね、私たちが自分のものだと思っているものはもう全部神様からもらったものですね。もらったというか預かっているものですね。ですからそのことを、あるいは献金をする困った人に与える、それは神様のものを神に返すことだということですね。そしてその返されたものをもっと大きな祝福として神様はあなたに返してくれるんだよということをパウロはね、言ってると思うんですね。しかも神様は与えたいと願うものにですね、与えたいという願いに必要なものもあらかじめ備えてくれるということをパウロも言っています。これ非常にそういう意味でかなり深いことを言ってると思うんですが、で9節のところではですね、今日講読文で読んだ詩編112編の9編から引用しています。ただですね、今日の詩編112編とですね、ちょっとパウロのですね、この言っているこの人は散らしてというのは少し違うんですね。でおそらくパウロはですね、この旧約聖書のですね、いわゆるギリシャ語訳聖書ってあるんですね。ですから私たちが使っているのはヘブル語で書いてるんですが、それをギリシャ語に訳した聖書があって、そこから引用しているのでちょっと訳が違うんですね。で今日講読文で読んだのはこうなってます。彼は貧しい人に惜しみなく分け与えた、彼の義は永遠に固く立つという、とっても良い御言葉ですね。彼は惜しみなく人に、貧しい人に惜しみなく分け与えた、彼の義は永遠に固く立つということですが、これ112編すごくいい詩編なんですが、後でちょっともしよかったらですね、112編の前の111から続けて読むとですね、111、112と読むとですね、これはまず神様が人々に必要なものを与えてくれる、そして112編では神を恐れる人が人々に必要なものを与える、ですから神様がまず与えて、で、その 人も同じことをする、要するに神様に習ってるんだっていう、そういうイメージなんですね。ですから、まあ、神様がまず与えてくれる、私たちも神様に真似て、困った人に与えようと、まあ、そういう111と112って一つのセットになってるんですね、まあ、こういうこの詩編なわけですが、まあ、これ本当に大事なことで、まあ、聖書の言う救いと何かというと、私たち罪ある人間が、私たち人間の本来の姿、神様の似姿としてですね、神様のイメージを取り戻す、神様が憐れみ深いように私たちも憐れみ深くなる、まあ、これが、まあ、聖書の示すですね、救いの道なわけですが、まあ、このことをこの詩編が教えているわけですね。で、大事な点としてですね、神様はこの与えようと願う人にですね、あらかじめ与えるものを備えてくれるわけですね。ですから、何かあげたいなと思って何もないなという人にですね、その人にあらかじめ神様が備えてくれているということを言ってるわけですね、まあ、それが10節のまく人、要するに与える人に、種と食べるパンを備えてくださる方ですから、与える人にあらかじめですね、必要なものを備えてくれるのが神様だということをですね、この10節は言っているわけですね。ですから非常にこの内容が深い箇所なわけですが、そして、まあ、11節以降ではですね、このエルサレム教会への献金が、何を生み出すか、それは神様への感謝と賛美を生み出すんだということをですね、11節以降で語っているわけですね。この献金というのは結局何を生み出すか、まあ、それは神様への感謝、賛美を生み出すということですね。まあ、このエルサレム教会のですね、立場に立てばですね、よくわかると思うんですね。まあ、皆さんもですね、こう一生懸命こう必要なものがある、まあ、今困っていて必要なものが、神様、私たちにその必要なものを備えてくださいと祈ってですね、ある日その願ったものが届けられるとなるとですね、もちろんこの送ってくれた人に感謝しますけど、まあ、究極的には神様にまず感謝しますね。神様が祈った神様が、あ、神様の祈りを聞いてくれた。ですからもちろんこの送ってくれた人にも一番感謝しますけど、それに増して神に感謝する。全ての背後に神様の技があるからですね。ですからこの非常に苦しかったエルサレム教会の人たちがですね、なんと異邦人の教会からまとまった献金が送られてきた。ちょっとまずね、彼らは真っ先に神様に感謝するわけですね。そうしただろうと。そして、エルサレム教会の人たちがですね、まだ会ったこともない外国人、会ったこともないギリシャ、あるいは小アジアのですね、イエス様を信じる兄弟姉妹が自分たちのためにしてくれたことを大変感謝するだろう。まあ、それが13節に書いてるわけですね。この技の証拠として、彼らはあなた方がキリストの福音の告白に対して従順であり、彼らにまた全ての人々に惜しみなく与えていることを知って神を崇めることでしょう。ですからエルサレム教会の人たちはですね、あなた方がイエス様の福音の告白に忠実だということを知って、神を感謝する、神を崇めるってことを書いてますね。で、エルサレム教会の人たちはこのコリント教会が、キリストの告白、福音の告白に従順であることを知るようになることを言っているわけですね。まあ、これは本当に大事なことでして、やっぱりこの告白というのはですね、やっぱ実行があって初めてこの本物になるわけですね。まあ、例えば結婚でもですね、こう夫婦間、まあ、恋人でもいいんですけど、まあ、奥さんにこう愛してるよと口で言ってもですね、もう全然この行いにこの愛してるよという言葉が反映されないとですね、この愛って本物なんだろうかってなってしまうわけですね。ですから同じようにですね、口で神様あなたを信じます、愛しますと言ってもですね、行動がないとですね、本当にその告白って本物なのかということになってしまうわけですね。まあ、しかし神の御心に沿ったエルサレム教会の献金、神様の御心に沿った行動をすることで、コリント教会の人たちはですね、彼らの信仰が本物であることを証明したということですね。そして、そうすることでエルサレムの教会はですね、のユダヤ人たちは外国人への見方も改めるわけですね。まあ、イエス様が来るまではついにユダヤ人、こう旧約聖書の民ユダヤ人はですね、自分たちだけが誠の神を知ってるんだと、で外国人は神を恐れぬ偶像礼拝者だと、まあ、そういうふうな見方を持つわけですね。今やその偶像礼拝だと思っていた人たちが今やイエス様によって救われて、で今やですね、自分たちだけが神のためだと思っていたユダヤ人をですね、助けるまでになった、そこまで成長したと、これ素晴らしい祝福であると。神様の祝福がユダヤ人という垣根を越えて、もう全世界の全ての民族に及んだと、そのことを証しするんだと、 ですからこのエルサレム教会の献金をパウロは一生懸命やったわけですね。パウロの宣教の目的は繰り返しますが、ユダヤ人も異邦人もない教会、私たちでいうと日本人も外人もない教会ですね、人種の垣根を壊された教会、ユダヤ人と異邦人の和解の証である教会がこの献金によって立ち上げられる、そういった偉大なプロジェクトに参加することは大きな恵みなんだと、こうパウロは一生懸命ですコリント教会の人たちに訴えているというところですね。まとめになりますが、2回にわたりまして先週今週とエルサレム教会への献金募金ということを学んでまいりました。エルサレム教会への献金にはですね、いろんな意味があったわけですね。いろんな意味がありました。その一つは神の民の中のですね、共同体に平等を実現する、要するに、持っている人が持っていない人が当たることによってみんなが平等になる、そのことを目指すということがあります。それを前回のところで言っていました。イエス様も受けるよりも与える方が幸いであるとおっしゃいましたが、コリント教会はこの献金を通じてさらにこう霊的に豊かになる、そういう機会でもあるということも言われています。また忘れてならないのは、この献金がですね、ユダヤ人と異邦人、この対立していた2つのグループをですね、1つにする和解の印になる、ユダヤ人も異邦人もない教会の印だったというんですね。こういういろんな意味があることだったわけですね。私たちもまたですね、世界に広がる神の家族の一員として他の教会から助けられたり、あるいは助けることもありますが、こういった私たちの小さな一歩一歩がですね、人種を超えた本当にこの一つの教会を生み出すことになります。それはひいてはこの教会だけじゃなくて世界の平和づくりにも貢献すると思うんですね。ですから本当にこのパウロのですね、献金に取り組んだ熱心さをですね、私たちもしっかりと受け止めたいと思うわけであります。お祈りします。ユダヤ人も異邦人もない教会を今も建設されてます神様、その名前を賛美いたします。2回にわたってエルサレム教会への献金について学びました。このことから私たちは日頃行っている献金の意味を改めて考えさせられました。私たちも奉仕あるいは献金を通じてユニバーサルな世界の一つの教会の建設に少しでも貢献できますように、この小さな教会ですが強めてください。我々の救い主イエス様の皆によって祈ります。アーメン。